本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書26章の69節から75節になります。お手元の新改訳聖書第3版新約聖書の58ページになります。マタイの福音書26章の69節から75節、司会者がお読みいたします。皆様お聞きください。ペテロが外の中庭に座っていると、女中の一人が来ていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロは皆の前でそれを打ち消して、何を言っているのか私にはわからないと言った。そしてペテロが入り口まで出ていくと、他の女中が彼を見てそこにいる人々に言った。この人はナザレ人イエスと一緒でした。それでペトロはまたもそれを打ち消し、誓って、そんな人は知らないと言った。しばらくするとその辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛りではっきりわかると言った。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて使い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。この聖書箇所よりペテロによるイエスキリストの否定という説教題で、カナン牧師が御言葉を取り次ぎます。
お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。あなた様が私たちをこの場に集めてくださり、礼拝を許してくださり感謝いたします。またあなた様の御言葉をお与えくださり、これから学ぶようにと導いてくださるこの幸いも感謝いたします。このしばらくの時間、御霊が語るもの聞くものをお導きくださいますように、お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン、
アーメン。
はい、今日はみんなへのお話ですね。はい、ヘブル人への手紙の9章の9節というところ、434ページです。ちょっと難しい言葉も出てきますけど、よく聞いてくださいね。434ページ、ヘブル人への手紙9章の9節。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全することはできませんというやつ。今日はジョン長老が、教会学校で、確かめてくれたこと、非常に先生は喜びました。先生がよく言っているイエス様は何ですかっていうと、王、祭司、預言者ってちゃんと言えたんですね。もう嬉しかったです。はい、で今日はそのイエス様の大祭、祭司に関係することなんですけども、動物の生贄ということをちょっと一緒に学びたいと思います。先生がね、中学校の2年生の時ですから、今から54年ぐらい前の時に、人類を初めて月に行ったんです。アポロ計画っていうのはアメリカにありまして、それでロケットが飛んでいって、その先についているのがパコッと離れてですね、最後月の上にこう降りるんです。でそこでアームストロング船長っていう人が降りてきて、そして月の上をぴょんぴょんぴょんぴょん立てて、アメリカの旗をこう立てたんですね。そして今は英語でも覚えてないんですけども、日本語でしたが、この一歩は、私にとっては小さなものであるが、人類にとっては大きな一歩であると、なんかそういうのを言ったというのを今でも覚えてる。でものすごく感動してですね、中学校の時ですから。何やったかっていうと、プラモデルでその最後降りたですね、月に降りた、そのなんていうんですか、ちょっと言葉を忘れましたが、降りたその、シャトルじゃないや、乗り物をプラモデルで作ってですね、 でそれで見てこう非常にこう遊んでたんですね、中学校1年生だったんです。でもそれからですね、私が20歳になった20歳の時にアメリカに1年いて最後旅行したんですね。でその時に最後ヒューストンっていうところに行って、その当時の宇宙のことをこういろいろやっているそういう場所があって、そこで見学に行った。そしたらその本物っていうか、その月に落ちたものとか、あるいはロケットの噴射の時のものすごく大きなエンジンのようなものですね、そういうのが置いてあって、でその見たんですよ、そのすごいのテレビで見てたやつ、当時はまだカラーじゃなかったんですけども、それが本物をですね見た時のその感激っていうのがすごかったんですね。ですから何が言いたいかっていうと、プラモデルはいいんですよ、プラモデルは素敵だし、それでこう大体どういうことをするものかなっていうのが分かるんですが、本物を見ると、本物はちゃんと月に行って、月の土とか研究の材料をこう持ってですね、また戻ってきたわけですね。でもプラモデルはそのことのある部分は分かるけど、本当のことはよく分かんないですよね。今日の動物のあがないっていうのはちょっとそういうのに似てます。ちょっとね、聖書の他の箇所を読みます。動物をこう殺してあがなうという、まあ、残酷なことのことなんですけれども、でもそれには意味があるということがあります。旧約聖書の中のレビ記っていうのがあります。レビ記の、16章の21節、これは年に一度イスラエルの罪をあがなうためにヤギをこうほふるということをする、大食材日っていうんですけどね。でその時にその王祭司、預言者の祭司、大祭司がしていることなんですが、そのこういうふうに書いてあります。21節、アロン、まあこの大祭司ですね、アロンは生きているヤギの頭の上に両手を置き、イスラエル人のすべてのトガとすべての背きを、どんな罪であってもこれを全部それの上に告白し、これをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれを荒野に放つ。でヤギの上に何したかっていうと、手を置いてですね、イスラエルの人の罪を全部言って、ヤギの上にその罪を乗っけたっていうんですね。でここではそのヤギを離しちゃったって書いてあるんですけども、大体の生贄の場合にはその罪を乗っけた動物を殺すんですね。どういうことかっていうと、本当はそれ私たちが神様の前に罪人ですから、神様をせっかく素晴らしく作って神様と一緒にいようねって言って、くださったのに、人間、いえ僕結構ですって飛び出しちゃって、神様なんかも結構ですってやった、これ実は大変な罪で、死をもって殺されて裁かれるということしか残ってなかったんですね。ですから本当だったらみんな人間はそうなんだけれども、でも神様はそれはしない、でもこの罪の問題を解決するためにまずは動物の上にあなたの罪を全部告白して乗っけちゃいます、あなたの罪は動物に移りました、移った動物を殺すことであなたが裁かれることを代わりに動物を裁くことで許しますっていうのが動物のことで教えてくださったんですね。でも今日見たヘブル人への手紙の中で教えられているのは、動物のその代わりに死んでくれるんじゃ私たちの心は心の罪の問題解決しませんっていうふうに書いてあったんですね。じゃあどういうことっていうと、さっきのプラモデルじゃないけど、動物の上に罪を告白して殺すっていうのはこういうことが、意味はこうですよっていうのを教えてくださっただけなんで、本当に人間の心を罪から解放するためには動物ではない、もっと素晴らしい罪のない存在であるイエス様が代わりに私たちのために死んでくださることによってしか、その人間の罪の告白は罪の問題は解決しませんっていうのを教えてた。ですから私がプラモデルで遊んでたのを 本物を見た時うわっと言ったように、みんなも本当は自分の罪の問題をイエス様が解決してくださると分かると、うわこんなにすごいことをイエス様してくださったのかってびっくりしていいんです。ですからもしびっくりしてなかったら、もう一度動物のあがないの方のことを勉強してですね、あそうか、神様は僕の罪を動物の命で代わりにあがなってくださったんだな、でもそれは不十分なんだ、代わりにイエス様が私の代わりに死んでくださって、これによって私の罪は解決されたんだなということをちゃんと覚えるようにしてほしいと思います。はい、今日はイエス様が私たちのために代わりに死んでくださったこと、それを教えるために神様がその動物の生贄を最初にイスラエルの人に教えてくださったということを学びました。覚えてほしいと思います。はい、それでは大人の方も説教に参ります。イエス様が十字架につけられるための事件が起こりました。それはゲセマネのところから始まったと言っていいわけですね。イエス様は父なる神様のご計画に従って十字架にかかって死んでいくということについてもう完全な覚悟を決められた。その後、ユダが裏切りとしてイエス様が捕らえられて、そして、イスラエルの、大法廷ですね、サンヘドリと言いますけども、そこでの審判を受けるという、そういうことがなされていきました。で、前回は最終的にイエス様がメシアであるということと、そしてメシアとして最終的にはイエス様が来られて裁きをなされるということをまでこうおっしゃったわけですね。そういうことは今までイエス様にはなかったわけですけども、でも言ってみればイエス様が一番自分がメシアであるということと、最後どのようにそれが起こるかということまではっきり言ってくださった時に、本当だったら、あ、そうですか、イエス様素晴らしい、私のメシアだっていうふうに行くはずなんですよ、本当は。ところがそれが宣言された時にイスラエルの民、イスラエルの民に限らずと言っていいでしょう、全全ての罪人はメシア、イエス様がメシアであるということを宣言された時にイエス様を否定するということが起こっちゃったという、大変寂しい事件として起こったわけですね。罪人がイエス様を拒否するということ、十字架につけることを決めていくということをしてしまう、イスラエルの民の問題としてもありますし、同時に全ての、罪ある者たちの問題としてそれを捉えることができますというようなことを前回学んでいます。で、今度マタイはその大きな出来事の後にペテロに焦点を合わせて、書いています。それを今日はご一緒に学びます。69節でペテロが外の中庭に座っていると、女中の一人が来ていった、あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたねというふうにこう言ってきたっていうんですね。マタイは案外こう事柄を簡単に書いていますけども、ルカとかマルコ、ヨハネもこの事件でこの辺りのことについて書いています。これによりますと、イエス様の裁判の場、ピラトによる裁判の場、そもそも、ヨハネによりますと、ヨハネは自分のことを書いてたわけですけども、イエス様がそのピラトの裁判のために中庭に連れて行かれて、一緒にヨハネは入っていってるそうです。なぜかというと、大祭司とヨハネは親しい仲であったので、知り合いだったので入っていくこともできた。ペテロはそうじゃないので、その門の外で待ってたんですけども、そのヨハネが門番をしているその女中の人に口を聞いて、そしてペテロも一緒に中に入ってきたって書いてありますね。ですから今マタイはペテロがもう中庭にいるところから書いてありますけども、ヨハネの口利きで彼は入ることもできた。ですからペテロだけがいるんじゃなくて、ヨハネもそこにいるということが分かります。 まあ、こういうような外の情報でありますけど、ペテロがどうしてそこにいるのかということが書かれています。まあ、皆さんもご存知ですが、これから何が起こるのかと言いますと、ペテロによるイエス様を否定するということが起こるわけですけども、まあ、これはマタイが、福音書記者たちが、やっぱりここでマタイのことを、ペテロのことを入れるというのは、まあ、必要なことだとこう考えていると思います。さっきのイエス様が十字架にかけられて死に至る道を、まあ、結局ご自身が自分がメシアであることを否定せずに積極的に言ったときに、そのことが決まって、死が死のへの道っていうのがこう決まっていく、そういうことについて、贖いのためにその身胸に従ってその道を歩むのだっていう強い決意がすごいあったから、それが起こっているわけですね。それに対して今ペテロっていうのはその逆のことが起ころうとしています。ご存知のようにゲセマネのところに至るそのところで、まずイエス様が最後の晩餐を終えられた後に、裏切りについてのこと、弟子たちの裏切り、まあ、羊たちが散らされることと、そしてペテロたちがそれに対して、そのことはありませんということに対して、イエス様がまた、いや、そのようではなく、ペテロについて言うならば、あなたは鶏に3度鳴くまでに私を3度否定するんだというふうに、私を否定するんだというふうにこうおっしゃったわけですね。それに対して、まあ、もう命を懸けて、あなたは私はついていきますからという、いわゆる強い信仰的表明をペテロしたんですよね。ところが、ここである記事は、そのペテロが、まあ、イエス様をこう本当に知らない、否定するっていう、イエス様の起こったことと全く逆のことがペテロに起こっているっていうのを、今ここでマタイは示そうとして、この対比があるということが、まあ、一つ大事な視点であるということを覚えたいと思います。しかしながら、ペテロにしても、まあ、彼の心の中というのは、まあ、おそらく複雑なものだったと思いますね。一つは、自分はそのようにイエス様に命を懸けて従っていきますと言ったものの、実際にイエス様を捕らえられるその場においては、彼らはやっぱり逃げていく、弟子たちは逃げていくということをしたということがあります。ところが、その彼らが完全でないにしろ、イエス様の教えについて聞き学んでいることからすると、これから起こることは、まあ、彼らはイエス様がおっしゃられた、捕らえられた後に、葬られて、そして復活するというところまでのことをイエス様はもうすでにおっしゃっているわけですね。で、ペテロはその言ったようには自分はできなかったけれども、イエス様を信じてないわけじゃないです。信じているけれども、恐ろしさの中から彼らはイエス様を捨てて逃げたということがありますが、でもイエス様について心配があったり、おっしゃってとかどうなるのかという関心はもちろん持ってるわけですね。ですから、今ここにそのイエス様の今後がどうなるのか、おっしゃったこととどういう関わりがあって、何が起こるのかについて、彼は、まあ、危険を冒して今ここに来てるわけですね。ですから、本当にイエス様を見捨てて、イエス様を愛せずに、本当にもう関わらないという決意をしているとすれば、ここに来るようなことはないわけですね。まあ、ところが、実際にそのヨハネとペテロは、この場にイエス様の審判というのはどういうふうになされるのかということに関心を置いて、まあ、心配をしてここに集っているという様子が見て取れると思います。ですから、まあ、本当にイエス様についての関心がなくなったんではなくて、むしろあるからこそそこに、この場に来たということがあります。で、まあ、このもう夜のことですし、そして、そこにどういうふうに光のないところで、ペテロをこう認識するかというようなこともありますけれども、まずは中庭に多くの者がいたわけですね。で、それに対して、ルカはここに火を焚いていた中庭の様子というのを報告しています。 ルカの22章の56節では、すると女中が火の明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていた、この人もイエスと一緒にいましたというふうに言ってます。ですから、まあ、本当に焚き火の火だけでこう、まあ、分かるというのは難しいんでしょうけども、まあ、これについてそのまじまじと見るという見方で完全に確かめて、この人イエスと一緒にいましたという女中が言っているわけですね。でもこの女中っていうのはそのあのギリシャ語で言いますと、この子供という言葉の入った女中という意味なので、まあ、本当に少女としてそこにあのいたわけですね。ですから、まあ、そんな少女が例えばゲッセマネにイエス様を捕まえている時に一緒にいたとは思えませんので、そのヨハネが口利きをして、その女中に口利きをしてペテロの中に入れたという時に、まあ、顔を見ている可能性がありますね。でそれでその人の認識があって、で今あのこの人もイエスと一緒にいましたという話をあのすることができた。まあ、この後にもまたその女中が出てきますけれども、もしかするといわゆる女中仲間でですね、もうあのペテロっていうのはイエスと一緒にいた人に間違いないよという話がもうされてる可能性がありますね。ですからあのそのようにヨハネが口を聞いて入れたペテロで、まあ後の話ですとあのペテロがあの大祭司のしもべの耳を切り落としたっていう、その親戚の者があのイエスペテロについての証言をするっていうものがありますから、まあ、かなりそのペテロがイエス様と共にいたものであるっていうことについての女中たちの認識や、そこにいた者たちの意識がですね、そっちに向かうっていうのが起こり始めてる。その第一歩がその女中が来て言ってる、あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたねっていう言葉です。でも先ほど申しましたように、まあ、ちょっとしたその少女の証言ですから、まあ、大人のペテロがですね、軽くあの否定すればいいようなレベルのことでありました。でもペテロとしては自分がそのような立場のものであるということを心得ていますので、まず応答するということをしています。その応答の仕方が70節で、しかしペテロは皆の前でそれを打ち消して、何を言っているのか私には分からないと言ったという応答をしています。まあ、これは普通の応答ですよね。何のこと言ってるんですか、言ってることは分かりませんという拒否の仕方で、あの内容には触れてないわけですね。なんか全然私に関わりなくて分かんないですという、そういうあの否定の仕方をまずしたというので、まあ、それはスッと過ぎていくことで、ここで終わればよかったわけですけども、71節では、そしてペテロが入り口まで出ていくと、他の女中が彼を見てそこにいる人々に言った、この人はナザレ人イエスと一緒でした。まあ、言葉から言うと、もう先ほど そのルカの言葉に近いんですね。でペテロはやっぱりまずいぞって気持ちになったんじゃないでしょうか。イエス様が、まあ、そもそもあの審判を受けているっていうことについて事柄の重大さは大きくなってるわけですね。イスカリオテのユダもまさかここまでのことになるとは思ってなかったので、裏切りといってもあの大したことないと思ったら、まさか死に至るようなことになるっていうことには思ってなかったので、あの認識が浅かったっていうのがあります。ペテロも言ってみればどうなるんだろうと思いはありましたが、そこに来てみると実際にイエス様の審判の内容がこう大変重いものであるというのがこう見えてくるわけですから、その弟子である自分の立場がそう無視されるようなところに荒れるのかどうかちょっと心配になるわけですね。ですから、あなたもイエスと一緒でしたと言われた時にもうちょっと居心地悪いので、入り口の方にこう移動していったわけですね。移動していったら、そこでそのヨハネがおそらく口を聞いた時の女中がこのペテロを多分見たわけですね。ですから、この人はナザレ人イエスと一緒でしたってまたそこでも言われちゃったので、これはこうペテロにとってはなかなか心穏やかな様子ではなく、ちょっと危険迫ってきたなって気持ちになりますよね。そしてその時の応答は72節で、それでペテロは またもそれを打ち消して誓って、そんな人は知らないとこう言った。まあ、この表現の中に内容にも触れたわけですね。先ほどは何言ってるかわからないという言い方で交わしたんですけども、2回もあなたもイエスと同じ一緒にいましたねって言われますから、これはもう内容について否定する、そんな人は知らないという表現で誓って言ってるって言いますね。まあ、こう誓って言ってるっていうのは、まあイスラエルの場合にはその神様のお名前を出して私は知らないんだとこう言うわけですから、まあ、これはかなり自分の言ってることについての正当性を訴えるのでは、神様にあって私は言うけども知らないんだという言い方をして、みんなが納得するように強い言い方で言いました。でそんな人という言い方自体は、まあ、いわゆる彼らがイエス様の審問をしているそのような人物という意味で完全に立場においては切ってる言葉ですね。あなたたちが今そのように扱っているあの人、そんな人私は知らないんです、神様にあって言いますけどっていう、もうすでにこの言葉の使い方の中にイエス様の拒否っていうことがもう入ってるわけで、しかもそれは誓ってっていう言葉によって強い表現として彼をして、まあ、これでなんとかもう話を収めて、私はそういう言いがかりとして彼は言ってるのを、まあ、やめさせようという気持ちがあったっていうのが見えますね。ですからこの答え方の中にペテロの気持ちのちょっと焦りといいますか、同時に神の名をもって否定する、誓って否定するという強さが出てきた。しかも内容自体イエス様というその人を知らない、そんな人は知らないという言い方をこうしています。73節、しばらくするとその辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、この言葉の名前ではっきりわかると言ったとあります。まあこの言葉をこう言われるまでに、まあ、ルカの記事によりますと、だいたい2番目の質問と3番目の質問、1時間ぐらい時間があったっていうのが、まあ、ルカの記述からわかるんですけども、ですからあんまり気持ちよくない感じの雰囲気がそこに漂っているわけですね。もう2回イエスと一緒にいたっていう、あいつは弟子だとかですね、仲間だっていう、もうそういうことの目で1時間彼らは様子を見てるわけですね。そしてその1時間の様子の後に、確かにあなたも仲間だ、言葉の名前ではっきり分かるという人も出てきちゃったわけですね。まあその中に先ほどのそのペテロに耳を切られた者の親類の者も証言するということもありますから、まあ、かなり緊迫した雰囲気の中でペテロが仲間であることが特定される様子が強まってきたっていうのがあります。まあ、こうなりますとイエス様の裁判の様子が大変悪い方向に動いているので、弟子である自分をどのようにこう分かると取り扱いが厳しいものになっていくだろうかという不安はまあ、伴ってあるわけですね。まあ、これでは鉛ということで、ガリラヤ地方の人たちは鉛があるようですね。でそのイスラエル全体にとりまして、反ローマ、まあ、イスラエルの国の、自立とかそういうものを求めている人たちがガリラヤ地方に多くいた、まあ、そういう意味ではガリラヤの人たちはまあ、過激派の人のように思われていました。ですからイエス様を通してこう今神輿の祭りで多く移動してくるガリラヤの人たちとは、今回、まあ、イエス様とその愛国心に燃えた活動をするガリラヤの人たちとはサンヘドリの人からするとあんまりこう区別はないわけですね。ですからもう鉛一つでも、あなたもガリラヤのものだからイエスと一緒だって、それぐらいの様子でこう言われてるんですけれども、でもそのはっきりと先ほど以上にイエス様の仲間である弟子であるという様子がまたこう来たわけですね。でもそのような1時間のその様子をこう耐えたペテロの最後こう言われた時にはもう観念するしかないっていう気持ちがこう迫ってきた中で、 彼が言った言葉が74節にあります。すると彼はそんな人は知らない、まあ、内容としては同じですよね、うん、先ほどのものと、うん、と言って呪いをかけて誓い始めた、まあ、これは呪いをかけると、先ほど神様の名前を持って否定するというので十分強かったわけですが、まあ、ここで呪いをかけてって、もしこの言っていることが真実でないとするならば、私は神に呪われて捨てられるものになってもいいんだっていう、そういう、まあ、できうる限りの最大の強さで、自分はイエス・キリスト、そんな人は知らないという関わりを一切ないっていう否定、もうこれ以上強い表現の仕方は、まあ、イスラエルにはないわけですね。その言い方をもってイエス様を関わりないと否定したっていうのがペテロのしたことで、まあ、ここに至りますまでは淡々とこうペテロの言葉の否定の言葉の変化がありますけど、本当に最後においてはもう呪いを自分が受けてでもいいという否定の仕方という強さを持って否定した、まあ、3回目の否定になるわけですね。でその時に、75節でそこでペテロは、ごめんなさい、74節で、そんな人知らないと呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴くということが起こりました。でその鶏の声を聞いた時にペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そして彼は出て行って激しく泣いた。まあ泣くでしょうね。これだけもう呪いをかけてイエス様との関係を否定した。でしかもイエス様のおっしゃった通りのことが本当に起こったということがあります。まあ、イエス様の、お気持ちとしては空見たことかという言葉はないわけですね。むしろ、まあ、ルカ、この辺りについての重要なところはルカが、本当にルカをこういろいろ読んでいきますと、他の福音書の著者は記者は書いてないけれども、重要な内容を本当によく入れてくれています。ペテロのこの記事につきましても、ルカはこうイエス様がどのようなやり取りがイエス様を裏切る弟子たちについて予言的に語られた時に、イエス様がそのペテロに、まあ、胸を張って絶対否定しませんって言ってたペテロに対して、まあ、言ったかについてルカが書いています。ルカの22章の61節62節では、こう書いています。主が振り向いてペテロを見つめられたというのがついてるんですよね。イエス様がやっぱりその中庭の中で裁判があって、ペテロはそのやり取り聞くこともできるし、イエス様もペテロを見ることもできる。そこの距離感の中で主が振り向いてペテロを見つめられた。でペテロは今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主の言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いたとあります。ですからここでイエス様がペテロをこう見た、振り向いて見たという時に何が意図されているかというと、まあ、これはルカの言葉で、今22章を言いましたけど31節から33節でこうイエス様は言っておられたわけですね。シモン、シモン見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言います、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ですからイエス様は、まあ、こういう言葉を実は入れながらペテロのその、自分の力に基づいた熱心な信仰の表現は脆いということを知っておられたので、しかもそこには特別なサタンの働きがあるし、それが彼にそう及ぶということについて、理解しておられましたので、 あなたのために信仰がなくならないように祈ったという、これをこうイエス様は伝えているわけですね。ですからイエス様を三度知らないと言った時にイエス様を振り向いたのは、このことをペテロが思い出すということのためになさったわけで、これは非常に哀れみ深い眼差しがそこにあって、私はあなたのために、あなたはそのような失敗しても私はあなたの信仰なくないように祈っているぞペテロという言葉が、その眼差しから、ペテロは読み取れたという目的ですよね。でそれ立ち直ったら、兄弟のために励ましてあげなさいっていう、これはもう後の教会のためにこの経験に基づいて教えて励ますということをしなさいというのが、イエス様がこうこのペテロを通してのペテロの経験を通しての教会に益するものがあるべきものはこうだっておっしゃったわけですね。ですからそうなりますと、ペテロの信仰は何だったのかっていうのを私たちはここでもう一度確認しないといけないわけですね。ペテロは本当に真実、自分の思いをもう牢にでもどこにでも私はあなたについていきますからって、これは彼の心からの告白であり、イエス様を愛する者としてついていきますという表現ですよね。これに偽りがあるわけじゃなかったわけ。ところがその出どころというものは、彼がいわゆる信仰心に基づいて自分の勢いでこう表明している心である。ところが自分の持っている信仰というのは、その自分の力に頼るものは脆いということなんですね。私たちも信仰を持っていますけれども、そもそもこの信仰自体は神様がくださったものであるというのがスタートです。決して私たちの内側にある何かがこの信仰を与えた、手に入れさせたんじゃないんですね。これは憐れみによっていただいた。でそのいただいたものが私たちの喜びとか、その熱心というものがこう合わさって、いろいろ行動しているわけですね、信仰的な。でもそこに必ず人間的なものをひっついてやろうという問題がついてます。ですから純粋な信仰と純粋な信仰に基づく行為というのは、残念ながら私たちは地上ではできないんですね。ですからどちらかというと私たちがしなきゃいけない、そういうものが混ざっている信仰が自分にあるんじゃないかというのをちゃんと警戒しながら、御霊に頼ってその信仰的応答をするという、そういう意味、思いを持ってないといけない。でペテロはもうそういう区別の認識がないわけですから、いただいた信仰であるにもかかわらず、自分のその信仰に合わせた思いというものでイエス様絶対私はついてきますと言ったんですが、いざさまざまなことが来るとやっぱりこの自分の信仰が崩れるというのは脆いということがはっきり彼は経験できたんですね。その意味ではイエス様が後の教会のためにペテロが人間的な要素をたくさん入れた信仰的な熱意とかその行為というものは脆いというのことを本当に覚えさせる経験になっています。でそれはイエス様の取りなしの祈りによってしかこの信仰は保たれないという経験をペテロはするわけですね。ですからペテロも後の教会に残すものは、イエス・キリストにあっていただいた信仰はイエス・キリストによって建てられていくしかないのだ、自分の信仰的熱心が優先してこれを育てるわけではない、パウロの言葉に変えとすれば、御霊によって始められたものは御霊によって完成させるのだ、自分の力によって技肉によってではないと言っている、それと重なる言葉ですね。ペテロにとっては大変厳しい経験でありました。彼としてもその場に戻ってくるというのは勇気のいることであり、イエス様を愛するがゆえにそこまで来たのですが、また自分のその与えられた信仰に加えた人間的な熱意というものから来るものはやはり脆いということを経験した。彼は後の経験のためにイエス様に信仰がなくならないように取りなしの祈りをしていただいたがゆえにある自分の信仰の今である、それを後の兄弟たちが分かる、すなわち私たちがそれを覚えることができるように、自分の力による信仰は脆い、 イエス様の贖い、取りなしの祈りによって信仰が与えられて支えられているということを希望に銘じることが大切である、まあ、ペテロのこの否定のことから、もう一度私たちの信仰について帰り見ることをいたしましょう。お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。私たちの信仰の源があなた様の憐れみによって与えられたものであることを覚えます。また私たちは喜びや嬉しさからそこに、良きものを捧げようと人間的なものを加えてしまいますが、どうか我々の信仰自体の脆さの中に神ご自身が支えと守りと成長を与えてくださる、そのことが引き続き必要であること、御霊によってそれが御言葉を通し完成されていくものであること、どうかもう一度私たち信仰の理解においても謙遜になることもでき、主に委ねた成長を願うこともできますように、イエス様のお名前によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。